藤田真澄議員、生物多様性に向けて市民ができること。問い、生物多様性の保全に向けて一人一人ができることを市はどう考えるか。答え、身近な自然に関心を持ち、環境に配慮した行動を心がけることが重要。外来種を野外に放さない、地域の自然を守る活動に参加する。資源を無駄なく使い、廃棄物を減らすなど、日常の中でできることは多くある。問い、現代社会で生きる市民においてはデメリットと感じるのでは。答え、環境に配慮した行動は、環境保全に貢献するだけでなく、達成感や地域とのつながりを感じられる。また、暮らしに充実感をもたらし、生活の質の向上につながる。オーガニックな街づくりアクションプランより抜粋。さまざまな生き物がいて、つながり合っていることを言います。生き物が住む場所がたくさんあるという生態系の多様性。さまざまな生き物がいるという種の多様性。同じ種内でも多様な個性があるという遺伝子の多様性の3つの多様性があるとしています。渡辺敦子議員、維持福祉基金の活用を促進し、維持手当支給額の増額を。問い、昭和61年に創設された交通維持福祉基金は、平成25年の議会質問提案により、翌年度、維持福祉基金に改正され、手当の対象を交通維持に限らず、一般維持、自死維持、災害維持、病死維持等に拡大されたが、支給額は現在まで同額のままである。ふるさと応援寄付金による基金残高の増加や、昨今の物価高も鑑み、支給額を今こそ増額すべきではないか。答え、長引く物価高騰等の影響を考慮すると、支給額を見直す時期と考える。問い、時期はいつ頃を想定しているか。答え、令和8年度の支給分から増額できるよう進めたい。維持手当制度。木更津市では維持の福祉の増進を図り、保護者の負担を軽減するため、維持手当を支給しています。支給対象者、義務教育終了前及び高等学校に在学中の者の保護者で、本市に住所を有する者、父または母が死亡し、または精神・身体に著しい障害を有することとなったものであること、受給者が児童扶養手当を受給していること。支給額、支給区分・支給月額の順で読みます。支給区分、乳幼児、支給月額5,000円、小学生6,000円、中学生7,000円、高校生8,000円。田中紀子議員、公益通報者を保護する体制化を検証。通報対象者、窓口、周知は。問い、兵庫県で問題になったが、木更津市内部通報の現要項では、市長へ報告を義務付け、市長が調査の要否判断。内部通告者の保護の視点からこの点は。答え、今後は調査体制の見直しを図る。問い、法改正があり、内部通報者の範囲拡大。表参照。対象者への周知は。答え、要項を見直し、内部研修をする。問い、企業等に勤務の場合、勤務先以外への通報は外部通報だが、 相談窓口は、答え、市民共同部地域共生推進課。問い、今後は、答え、要綱改正悩み相談窓口一覧等に掲載検討。対応マニュアル作成。表、公益内部通報、勤務先木更津市の不正行為や法令違反を内部相談窓口に通報。内部通報できる対象者。現在の要項。地方公務員法に規定の一般職職員、任期付き任用職員、会計年度任用職員。法改正により木更津市の要項を見直す。木更津市を退職1年以内の職員、市の業務を担う派遣職員、指定管理施設で働く職員、市が委託した事業で働く職員、フリーランス、市の業務委託関係機関及び終了後1年以内、内部通報相談窓口、いずれも木更津市総務部職員課。公益外部通報。自分の勤務先の法令違反行為を外部に通報。業務委託関係のフリーランスと業務委託終了後1年以内のフリーランス。外部通報相談窓口。木更津市市民共同部地域共生推進課。表終わり。堀切俊一議員。今こそ木更津市は独自に農業者への支援をすべきである。問い、高温、渇水、反転米、カメムシ類による木更津市の米作りへの被害の現状を把握しているか。答え、個別に情報が寄せられている。今後も詳細な情報の把握に努めていく。問い、野菜農家の被害の見込みはどうか。答え、県からはトウモロコシの生育不良やインゲンの葉焼けや実がならないなどの被害があると聞いている。問い、農業者への支援は。答え、国は補助事業を拡充させている。問い、木更津市独自の支援は。答え、現状では独自の支援は考えていない。被害状況を把握し、必要な支援を研究する。自治体によるカメムシ類の被害への独自支援例。非ネオニコチノイド系薬剤購入費の 50% 以内。他の病害虫防除薬剤購入費の 20% 以内。耕地面積5ヘクタール未満、10アール当たり1000円。耕地面積5ヘクタール以上、一律5万円。